ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。前回に続いて選択理論を学び実践している山形県の加藤実さんへのインタビューをお送りします。加藤さんはかつて夫婦喧嘩や言い合いになることが多く、それを何とかしようとして夫婦の関係を改善するためのプログラムをオンラインで受講し、選択理論と出会ったそうです。
選択理論の講師の方がよく所有の錯覚っていうふうに言って、うん、その身近な関係にあると、夫は妻が自分のもの、妻は夫が自分のもの、親は子供が自分のもの、上司は部下が自分のもの、所有物のようにコントロール支配しようとしてしまうっていうふうに、それは錯覚であると、
うん、
そこで気づくところがなかなか難しいんですよね。
いや、そうですね。いや、本当選択理論を学ばなかったら、その所有してるっていう感覚があるなんていうことすらもう全く気づかずに、むしろそれが普通だと思っていたと思います。
所有であって、その上下関係、自分が上にいるっていう感覚ですよね、
うん、そうですね、はい、そんなこと思ってるつもりないんですけど、結局いや絶対自分の方が正しいはずだとか、こういう時はこういうふうにするべきだっていうことが多すぎて、でそれを分かってもらうまでひたすら説明したり言ったりとかっていうのがもう多かったですね。私は。
加藤さんはそのご自身がその悩んで夫婦関係を良くしようと思われて、まあ、気づいて、はい、自ら動かれたから変われたんですけど、ご自身選択理論を学んで良かったな、一番良かったなと思われることはどういうことですか？
やっぱりその生きていくのが楽になったという、楽観的になれるようになったっていうところが一番大きいと思います。
もちろんご夫婦の関係も良くなったんですよね？
そうですね。それは本当にあの夫婦関係を良くしようと思って選択理論を学んでたですけれども、どちらかというとそういう視点で学んでいるときは意外とうまくいかなかったんです。あの自分のことに集中して自分自身のことに焦点を当てて、その選択理論の実践だったりっていうのをやっていると、向こうから近寄ってくれるようになったというか、あのそれはすごく不思議なところでした。
そっか、夫婦関係を良くしようと思ってる時って知らず知らず奥様に変わってもらおうというふうにアプローチしてたところがあったのかもしれないですね、うん、
かもしれないです。あとはその自分のちょっとした変化でもなんで気づいてくれないんだろうとか、こういうふうに思ってるのになんで分かってくれないんだろうとか、またそう同じみたいな気持ちが出てきてしまったりとか、そういう今思えばですけど、そんな感じはあったと思います。
子供さんがいらっしゃるということなんですが、何歳と何歳のお子さんですか？
はい、17歳と12歳、どちらも男の子です。
子供さんとの接し方も選択理論によって変わりましたか？プラスになることがあったら教えてください。
変わったとは思います。子供だとよくあるのが宿題しないとか、あのお風呂に入ってほしいのに入らないとか、いろいろあると思うんですけど、
はいはい、
なんかそういう時に静観してられるようになったというか正直もう勉強とかも自分がしないって言ってんだったら、それで困るのは自分かもしれないけど、困ったら次の日やるだろうっていう感覚になったって感じです。
そうですよね。あの自らやろうと思わなければやらないので、親がいくら言ってもさっき の、 あの所有じゃないですけど、はい、親が子供を所有物のようにああしろこうしろって命令しても子供はその通りには動かないし、もしその場で動いたとしても関係が悪化していくんですよね、
うん、そうですね。だから本当にやんないのとかっていう声かけとかは全くしなくなりました。
もちろんかつてはしてらしたってことですね。
かつては、まあ、そんなにはしなかったんですけど、はい、なんか自分の方が焦ってきてしまうというか、結局明日の朝例えば何もやってないとかだと、 子供が焦るじゃないですか、
はいはい、
その焦ってる子供を見ると自分も焦ってくるというか、じゃあ準備終わんなくなるよとか、学校遅れるよとか、結局なんか自分のために言ってたんだと思いますから、結局そういうの
すごくよくわかります。加藤さんが今おっしゃってたことはもう親の立場だとおそらくほとんどの方が味わったことがあることだと思うので、はい、で、あの加藤さんは少年サッカーの指導者としてもいろいろ活動されているということなんですが、はい、そのサッカーの指導でもやっぱり選択理論は生かされてますか？
私は生かされてると思います。やっぱり子どもの声とか態度とかそういったものに対しての見方が変わったかなと思います。まあ、まず子どもは本当に認めてほしい、褒めてほしいっていうのがすごくあるんだなっていうのは、まあ前々から感じてはいましたけれども、やっぱり指導をしてる立場だとこうできてないところをできるようにしてあげなきゃいけないとか、そういったところに気づかせてあげなきゃいけないとかっていう視点でやっぱりいたんですよ、どちらかというと。でも選択理論を学んでからはそれよりもまずは本当にいいところを声に出して言ってあげる、で安心できる環境を作ってあげるってことが一番大事なのかなっていうのをすごく感じます。あの失敗しても大丈夫だとか、自分がやってみようと思うことをやれるっていうそういう環境なんだっていうふうに思うことってすごく大事だなと。あとはその結局この指導者とかこの大人の言うことだったら聞いてみようかなとか、そういう結局関係性が良くないと全然言ってることも伝わりませんし、ものすごく正しいこととか重要なことを言っていたとしても関係性が良くないと全然伝わらない。それはすごく選択理論を学んでから感じるようになりましたね。
今月のゲストは選択理論を学び実践されている山形県の加藤実さんでした。